ローマ人への手紙6章の12節から。ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねてその情欲に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。というのは罪はあなた方を支配することがないからです。なぜならあなた方は律法の下にはなく恵みの下にあるからです。それではどうなのでしょう。私たちは律法の下にではなく恵みの下にあるのだから罪を犯そうということになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すればその服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。あなた方にある肉の弱さのために私は人間的な言い方をしています。あなた方は以前は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げ、不法に進みましたが、今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。罪の奴隷であったときは、あなた方は義については自由に振る舞っていました。その当時、今ではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い実を得たでしょうか。それらのものの行き着くところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得たのです。その行き着くところは永遠の命です。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。詩編13編です。主よ、いつまでですか？あなたは私を永久にお忘れになるのですか。いつまで御顔を私からお隠しになるのですか。いつまで私は自分の魂のうちで思いはかなければならないのでしょう。私の心には一日中悲しみがあります。いつまで敵が私の上に勝ちおごるのでしょう。私に目を注ぎ私に答えてください。私の神主よ、私の目を輝かせてください。私が死の眠りにつかないように。また私の敵が、俺は彼に勝ったと言わないように。私がよろめいたと言って私の仇が喜ばないように。私はあなたの恵みにより頼みました。私の心はあなたの救いを喜びます。私は主に歌を歌います。主が私を豊かにあしらわれたゆえ。もう一箇所、創世記22章1節から14節です。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に遭わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全生の生贄としてイサクを私に捧げなさい。翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクとを一緒に連れて行った。彼は 全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけていった。3日目にアブラハムが目を上げると、その場所がはるか彼方に見えた。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き、礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言った。アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取り、それをその子イサクに負わせ、火と刀とを自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん。すると彼は、なんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。その時、主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハム、と仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今、私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。そうしてアブラハムはその場所をアドナイイルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。